岩にかかって命の水としてのその霊から飲み、井戸を掘って命の水としてのその霊に私たちの内側に自由に流れていただく。ローマ数字1、岩を打つことはキリストの十字架の明確で全体的で完全な絵です。出エジプト記17章6節、見よ、私はホレブのあの岩の上であなたの前に立っている。あなたがその岩を打つと水がそこから出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でそのように行った。A、この予表においてモーセは律法を表彰し、杖は律法の力と権威を表します。B、このゆえにモーセの杖によって岩を打つことが表彰するのは、キリストが十字架上で神の律法の権威によって死に渡されたということです。C、生ける霊の岩としてのキリストは神の律法の権威によって打たれました。それによって復活の中で命の水は彼から流れ出て、彼の贖われた民の中へと流れ込み、彼らに飲ませることができました。第一コリント10章4節、皆同じ霊の飲み物を飲みました。すなわち彼らは彼らについてきた霊の岩から飲んだのです。そしてその岩はキリストです。1、キリストは私たちを生み出す岩であり、この岩は私たちの救い、力、酒どころ、隠れ場、保護、覆い、防衛です。2、十字架上で突き刺された主の脇から血と水が流れ出ました。血は私たちの法理的な贖いのためであり、私たちを罪の咎から救います。復活における命の水は、私たちの有機的な救いのためであり、私たちを罪の力から救います。D、岩から出てきた水は、復活における命の水です。1、復活はあるものが死に渡され、再び生きていることを示します。復活はまた、死を経過したものから湧き出る命を指しています。に、打たれた岩から流れ出た水は、肉体となること、人の生活、十字架という主要な段階が成就された後初めて湧き出ました。このゆえに、出エジプト17章6節は、深遠な説であって、キリストの肉体となること、人の生活、死を暗示しています。3、主イエスの栄光が表された後初めて、すなわち、キリストが復活の中へと入った後初めて、その霊は私たちによって受け入れられることができるようになり、私たちが飲み、流し出す生ける水となりました。ヨハネ7章37から39節、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾く者は私に来て飲むがよい。私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから、生ける水の川が流れ出る。イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。4、実は、命の水、すなわち流れる水は復活です。復活は三一の神、すなわち、源としての道、経路としての御子、流れとしての霊です。E、この命の水の源は、神と子羊、贖う神の御座です。このゆえに、命の水は、流れ出て私たちの命となる三一の神です。1、生ける水の流れは、永遠において御座から始まり、キリストの肉体となること、人の生活、十字架を通して、継続しました。そして今や、復活の中で流れ続けて、神聖な命のすべての宝庫を神のために供給しています。復活の中で命の水が流れることは、キリストの体を建造し、キリストの花嫁の用意を整えるためであり、どちらも新エルサレムにおいて究極的に完成します。F、ヨハネ4章14節後半が掲示しているのは、流れる三一の神です。すなわち、道は源泉であり、巫女は泉であり、霊は流れる川であって、その結果、 永遠の命の総合形である深淵されるとなります。ヨハネ4章14節、しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。 G 三一の神全体が打たれた岩から流れ出て人々に飲ませる水と関わっています。父なる神は岩の上に立っており、岩は子なるキリストであり、岩から出てきた水は三一の神の究極の結果としての飲むことのできる流れ出る霊を表彰します。 H 私たちが復活の中で一つ霊から飲むことは、私たちを体の主体とし、私たちを建造して体とし、私たちの用意を整えてキリストの花嫁とならせます。ローマ数字に、私たちは十字架につけられたキリストから生ける水を受けるために、ただ杖を取り、岩に語る必要があります。民数記20章8節、杖を取り、集団を集め、あなたとあなたの兄弟アロンは、彼らの目の前で岩に語って水を出させなさい。A、キリストは十字架につけられ、その霊は与えられたので、キリストが再び十字架につけられる必要はありません。すなわち再び岩を打って生ける水が流れるようにする必要はありません。神のエコノミーの中で、キリストは一度だけ十字架につけられるべきです。B、杖を取るとは、キリストの死の中で彼と一体化し、キリストの死をおたやし自身とおたやしの状況に適応することです。C、おたやしが打たれたキリストと一体化するとき、すなわちおたやしが打たれたキリストと一になるとき、神聖な命は生ける水としておたやしから流れ出ます。D、岩に語ることは、打たれた岩としてのキリストに直接言葉を語り、その霊がすでに与えられているという事実に基づいて、命の霊を与えてくださるよう彼に求めることです。E、私たちはキリストの死を自分自身に適用し、キリストが私たちにその霊を与えてくださるように信仰の中で求めるなら、命の満ち溢れる供給としての生ける霊を受けます。F、モーセはただ岩に語り、岩に水を流し出すように告げるべきでした。もし私たちが今日このように神の民の争いを対処するなら、紹介生活は栄光なるものとなります。ローマ数字3、民数記20章8節の岩は、キリストが十字架上で神によって打たれて、命の霊である生ける水が流れ出て、私たちの中へと入り込むことを予表します。そして民数記21章16節から18節の井戸は、私たちの内側のキリストを予表します。民数記21章16節から18節、ベールでエホバがモーセに民を集めよう。私は彼らに水を与えると言われた井戸である。イスラエルはこの歌を歌った。いよいよ湧き上がれ。それに向かって歌え。王の杖を持って族長たちが掘り、民の高貴な者たちが井戸を掘った。A、井戸を掘ることが強調するのは、汚れ、すなわち私の心、良心、思い、意志、感情の中の妨げを掘り出して、生ける水としてのその霊が私の内側で湧き上がり、妨げなく流れるようにするということです。B、私が主に行って掘り出していただき、私の内側で生ける水を自由に流す必要があります。私の内側には掘り出される必要のある多くの汚れがあります。1、私は主が心の中で積み定めする多くのものを掘り出さなければなりません。主ご自身だけを追い求める純粋な心を持っている兄弟姉妹は多くありません。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。A、一方で多くの人は主と彼の道を追い求めていますが、他方で彼らは依然として主ご自身以外のものを追い求めています。B、私たちは主を愛し主を追い求めていますが、複雑な心を持っているかもしれません。私たちの心の目的と目標はあまり純粋ではありません。私たちは私たちの家庭、私たちの仕事、私たちの学業、私たちの将来についての関心など、どれほど多くの目標が私たちの心にあるかわかりません。2、私たちがその霊の自由な内側の流れを経験しようとするなら、 お男子の両親は退治され、清められなければなりません。A、主が命じることを行うのを私が拒絶するとき、このことは私の両親の中の訴えとなります。これらの訴えは掘り出される必要のある汚れです。B、私は霊の中で何度も主に行って、彼の臨在の中で掘っていただく必要があります。私は精霊の助けによって全ての汚れを掘り出さなければなりません。咎めのない両親が意味するのは、両親にあらゆる種類の咎めや訴えがないということです。使徒行伝24章16節。このことで私も神と人に対して咎めのない良心を常に持とうと自分自身を訓練しております。